それでは市の食卓を囲む時と題しまして、宍戸久子先生よりメッセージをいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、11章の17節から22節をご一緒にお聞きしました。で、17節をもう一度お読みします。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。パウロがコリント教会について褒めるわけにはいきませんというふうに言っています。そして、今日の箇所の22節の最後のところでも褒めるわけにはいきませんという言葉で結んでるんですけれども、何かの事情を語り始めています。で、この箇所の少し前の、同じ11章の2節のところを見ますと、ここには、2節の最後のところに立派だと思いますという言葉が出てきます。あなた方が何かにつけ私を思い出し、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを守っているのは立派だと思います。で、この2節の立派だと思いますという語が、私はあなた方を褒めますという言葉でして、ちょうどこの2節では褒めますって言ってるんですけれども、こちらの、今日の箇所の17節では褒めるわけにはいきませんというふうに、こう対照的に褒めます、褒めるわけにはいきませんという形で、今日のところでは褒められない、そういう何かの事情のことを言おうとしています。で、コリント教会の何が問題だったかと言いますと、ここにあるのは、あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているということが問題だというわけです。で、あなた方の集まりというのは、コリント教会の中心のメンバーの人がいて、その人の家に集まる、家の教会と呼ばれる集まりのことを指しています。で、コリント教会だけではなくて、教会はその最初の時代から、集まるということがとても大切なことでした。そして、そのためには集まる場所が必要になります。で、教会にとって集まる場所があるということ、それが備えられているということは、ことのほか大切なことでした。で、私たちも街道が与えられていまして、駐車場が与えられていまして、集まる準備が整えられているというのは、本当にありがたいことだなというふうに思います。送迎のシステムもありますけれども、それも集まるということを重んじる、そういう姿勢が表されているというふうに思います。で、私の両親は高齢で車の免許を返納したために、教会に集まるっていう手段が公共のバスになりました。で、本数があまりない路線で乗り遅れるということがあったり、遠方のためになかなかタクシーを使用できないっていう事情があります。で、そんな時に同じ教会の方が送り迎えをしてくださって、両親は教会生活を続けられてきました。で、それは両親にとって長い間の教会に礼拝に行くっていう、そういう習慣を変わることなく続けられるっていうことばかりではなくて、特別な命を与えられる、命をいただく、そういう機会になっています。おそらく礼拝に行くことができなくなったら、またそういう時期もあるかもしれないんですけれども、きっと元気がなくなってしまうんじゃないかなというふうに思います。親しい方々に会えずに寂しくなるからというのはもちろんありますけれども、何よりもイエス様につながり、イエス様にお会いする、その機会を失うからではないかと思います。私たちは主イエス・キリストとお会いするために、礼拝のために集まるということが、教会にとって重要なことだということを、知っています。で、それは今も昔も変わらないことです。 さまざまなメディアが発達して集まらなくても済むようになったとしても、将来も変わらずに教会に集まるということがとても大切なことです。共に礼拝する、集められて礼拝する、そしてイエス様とお会いして命をいただく、それが教会の中心です。でところで、そんなふうに大切な集まりが、悪い結果を招いているというふうにパウロは言うわけですけれども、一体どういうことなんでしょうか。で18節を見ますと、それが仲間割れなんだというふうに書かれています。18節です。でまず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。コリント教会に仲間割れがあるということ、それはパウロがこの手紙を書くことになったその理由の一つでもありますし、一章のところを見ますと、コリント教会の様子っていうのがパウロの言葉から分かりますけれども、コリントの信徒への手紙のこの一章の、12節を見ますと、299ページの下の段ですが、パウロがコリント教会の人たちに対して、あなた方は命名、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合っているとのことです。というふうな形で、一致を欠く教会の姿というのが、表されていたわけです。でこういうこの教会の中の、私はパウロに、私はアポロにというふうな争いというか不一致というか、そういうことを指しているかもしれませんし、また別の不一致を言っているのかもしれないんですけれども、とにかく仲間割れがあると。そしてコリント教会が非常に貧しい人と豊かな人、それから身分の高い人と奴隷とか、それから信仰の背景が違っている人たちなど、たくさんの争いや不一致の目を持っていたということは確かなようです。でその中に仲間割れ、時々はこう分派、分層、それから分裂っていうふうな訳もされるんですけど、こう仲間割れってものが生まれていたというわけです。でパウロはこの教会の中にあった仲間割れを、悪い結果を招くというふうに言っているんですけれども、だからそうであってはならないというふうに続くと分かりやすいのですが、18節の後半を見ると、私もある程度そういうことがあろうかと思いますというふうに、読み方によっては争いがあっても仕方がないと言っているような言葉が続いてきます。でその理由が、19節のところに書かれています。あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれません。つまり争いがある、それは私も知っている、そしてちょっと仕方がないような面もある、それは誰が適格者かはっきりするためには避けられないことかもしれないというふうな言い方がされているわけです。でこの適格者っていうのは、本物のとか試されて本物とされる人といった意味の言葉でして、信仰において誠の信仰が求められている戦いの中で、本当のものとそうでないものが明らかにされることがあるという、そういうパウロの思いが表されています。争いが好きでないために、表面だけでも仲良くしようとするっていうこともあるわけですけれども、こと信仰の事柄においては、真実な信仰を求めて歩まないと、いつの間にか本物を見失ってしまうっていうことがあるのかもしれません。でパウロは教会が真実なものを見失わない、礼拝っていう中心を失わないっていうことを大事に考えた人です。でそして争いもあるかもしれないとした上で、教会が礼拝を 正しく捧げる真実な集まりになるということを求めました。でそもそも礼拝が真実に捧げられるにはどうしたらよいでしょうか。コリント教会も、そう願って礼拝を捧げていたに違いありません。でまた私たちもおそらく主につながるどの教会も礼拝を真実に捧げていきたいと願って礼拝しているんじゃないでしょうか。でそういう中で良い結果ではなく悪い結果を招くことになるというのはどういった事情からでしょうか。で先の方を見ていきますと、パウロがここで問題にしたのは20節21節に記されるような教会の姿です。21節と22節を見ますと、なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですかと。コリント教会に何が起こっていたのかというふうに思います。で最初の教会っていうのは、一緒に集まって食事をするっていうことをとても大事にしていました。愛宕町教会もそうですけれども、コリント教会もたびたび集まって一緒に食事をしていたようです。でそれはどうしてそういうことが始まったかというと、最初の教会の弟子たちはイエス様と直接食事をした人たちだったんですね。そしてそのイエス様との食事っていうのを思い出したいと願って、そしてこの一緒に食事をするっていうのが始まったんじゃないかっていうふうにされています。でだから最初の教会のメンバーだった弟子たちはイエス様と直接地上の食事をした人たちで、本当にイエス様と食事の交わりっていうのをよくしていたわけですね。そしてその際に語りかけられた御言葉っていうのも思い出しながら過ごしていて、そしてその食事、イエス様とお会いしたいっていう気持ちやイエス様の言葉を思い出したいっていう願いの中から、この最初の教会の食事っていうのが生まれたんだというふうに言われています。で多分その最後の晩餐のことは最も忘れられない食事として弟子たちの心に刻まれていたと思います。で最後の晩餐の時にイエス様が、これはあなた方のための私の体、私の血、私の記念としてこのように行いなさいというふうに言われた。でそのことを受け継ぐ聖餐式が整えられていきました。ですから、最初の教会では、その家の教会で、ただの食事っていうか普通の私たちがするような、普通の食事っていうものと、それから聖餐式の食事っていうものが両方が存在していたっていう状況があったようなんです。それは私たちの状況とは違うので少し想像しにくい面もあるんですけれども、そのただの食事って言いますか、信者たちが互いに持ち寄ったものを食べる、そういう食事のことをアガペというふうに呼んだというふうに言われています。でアガペっていうのはギリシャ語で愛っていう意味ですが、愛の食事っていうふうに呼んだんですね。でそこから、愛さんっていう言葉が生まれてきました。で私たちの教会も愛さん会っていうふうに言いますけれども、その愛の食事っていうことですね。だから教会が最初の時代からこの愛さんっていうことを大事なこととして守ってきたっていうことが、今の私たちにもつながってきています。でそれとは別に20節には主の晩餐という言葉が使われているんですけれども、その主の晩餐を食べる、これ聖餐式なんですけれども、それも行われたというわけです。で、実際に具体的にその家の教会でこの愛餐ということと主の晩餐、つまり聖餐式がどういうふうに行われていたか、その区別がどういうふうについていたのか、またついていなかったのか、詳しくはわからないんですけれども、おそらくコリント教会の中でみんなが集まって食事をする、その親しい食事の交わりと聖餐式というのがごちゃごちゃになってしまっていた ていうことが起こったんだと思います。そしてその背景には、生産の意味が主の晩餐、生産式の意味がよくわからなくなっていったっていう原因があるように想像できます。で、みんなで集まって食事をするっていうことは本当に楽しいことです。で、特に、コリント教会の、家の教会でそれぞれが持ち寄った食事を分け合って食べていたというのはきっと、心温まる嬉しいひとときであったに違いありません。今でも教会が愛参会を行うのはこうした主にある親しい交わりが私たちの心を励まし支えてくれるそういうものだからかもしれません。で、その交わりがどうして嬉しく励ましを与えられるものになるんだろうかということですが、それは愛の食事ですねがイエス様との食事を思い起こして始められたということに理由があります。イエス様のと一緒に食事をしたそのことを思い出したいそういう願いから、愛さんの時は始まったわけですけども、それが、愛宕町教会は恋の庭という機会を持っていてその交わりには、イエス様と一緒に弟子たちが食事をしたことを思い出して行われた食事に起源を持つということを、改めて教えられます。で、最初コリント教会もそのことをすごく喜んで、交わりの食事に感謝して過ごしていたわけですが、だんだんこの聖餐式ですね、イエス様の体と血を受けるっていうその聖餐の恵みっていうことと普通の食事愛餐の区別がつかなくなっていって、そして、人間の罪の姿がくっきりと現れるそういう事態が起こってきました。で、それが21節のところでしたが、仕事が早く終わる豊かな人たちっていうのがいまして、その人たちが早めに家の教会にやってきて、勝手に食事をして満腹すると、そしてその挙句酔うほどになったと。一方で仕事がなかなか終わらないで遅くまで働かなくてはならない、奴隷や貧しい人たちっていうのがいたわけですが、その人たちが家の教会にやってきたときには食事がもうなくて、そして食べることができないっていうそういう状態が生まれたというわけです。21節の、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるというのは、対照的に、空腹の人と酔っている人っていうのを説明してるんですけども、この酔っているっていうのは満腹になってるっていう意味も含んでるんですね。だから空腹の人もいるけどももう満腹な人もいるっていうそういう説明です。ですから教会の交わりの中で、一致とか助け合いとはかけ離れたことが起こってしまっていました。で、そのことをパウロは良くないこと、褒めるわけにはいかないこととして、今日の箇所で指摘しています。豊かな人が自分だけ食べると、そして貧しい人たちの分がなくなってその人たちが空腹を抱えると、自分勝手な人間の姿ですけれども、教会の集まりにおいてもこうしたことが起こり得るということです。コリント教会の本来のあるべき姿というのはどういうものでしょうか。で、私たちはここからどういうことを聞き取るべきでしょうか。で、まず愛さんについてはこの22節のところで、あなた方には食べたりの、飲んだり食べたりする家がないのですかというふうに少しこうパウロが皮肉を交えて言っているわけですが、自分の家で食べてから集まるようにと、互いに配慮を持って空腹のままやってくることがないようにというふうな文字通り愛の食事とするようにっていうことを、一つ言っています。22節のこの神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようというのですかという大変激しい言葉には、互いへの配慮、貧しいものや豊かなものがいる教会の中で互いへの配慮を求めるパウロの姿を見ることができるわけです。 教会の交わりを愛の交わりとする、本当に実際の生活が愛の生活になるということをパウロはコリント教会にとって大切なんだというふうに、教えたわけです。でそしてさらに聖餐式の守り方というのが大切なことになっていきます。で聖餐をどういうふうに守っていくかということが実際のその愛さんの方の姿勢も決めていくところがあります。で20節にはそれでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのですという言葉がありますが、主の晩餐というのは、イエス様が私たちを招いてくださる食事という意味で、イエス・キリストの体と血に預かる、そういう食事です。そしてその聖餐式において何が行われているかというと、聖霊の導きによって主と直接お会いし、その命をいただくという、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるという不思議な経験をするというのが聖餐式の場面です。で教会の交わりというのは、人間がどれほど親しくつながろうとしても、またどれだけ人間的に親しくなったとしても作り出すことができない交わりというのがここにはあって、イエス・キリストとの交わりというのが教会の交わりの中心にあります。そしてその中にキリスト者同士の交わりが置かれています。聖餐の恵みっていうのは、十字架と復活の主にお会いし、その命に預かることです。だから教会の礼拝、また聖餐式に預かる、聖餐に預かるっていうことが私たちに命を与える、そういう出来事になります。コリントの人たちが、そうであったように、キリストの体の一部となるというのが礼拝において、聖餐において起こります。でそれが、教会の土台です。もちろん私たちの教会でも聖餐式が行われない礼拝もありますけれども、それでもキリストの十字架と復活の恵みが礼拝の中心に置かれています。でパウロはそのコリント教会の礼拝、特に聖餐、主の晩餐の守り方に、注意を与えています。で具体的には今日の箇所の後の23節以下に、具体的な聖餐式の、守り方、どんなふうに守っていくかっていうのが、記されていくことになります。でコリント教会はパウロのこうした言葉を受けて、どんなふうに聖餐式を守るようになっていったんだろうかというふうに思います。またそれとともに愛さんの時はどんなふうに持つようになったんだろうかというふうにも思います。で今の時代は私たちが、パウロが教えてくれたように聖餐を守りたいというふうに思います。教会の中心である礼拝、またその中心に聖餐があって、主キリストと直接お会いする恵みをいただいて歩めるというのは幸いなことです。礼拝を通して、また聖餐を通して、また御言葉の味わいを通して、キリストに結ばれて生きる信仰生活を続けていき、主の恵み深さに預かり続けることを許されるようにと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、礼拝の恵みを感謝いたします。主イエス・キリストと直接お会いする、そのような恵みをこの礼拝で、また聖餐の恵みにおいて私たちに与えてくださり、聖霊の導きによってキリストと一つにされる、そのような交わりを与えてくださって感謝いたします。このような交わりは他にはないものです。 イエス様とお会いして、イエス様の命に預かって新しい1週間を始めることを許していただき感謝申し上げます。今朝 CS の礼拝、また主日礼拝に続いて、このようにして幽礼拝を捧げし、イエス様にお会いするこのような機会こそが私たちの命であることを教えていただき感謝申し上げます。どうか新しい1週間、さまざまな出来事が起こり、また私たちも罪の中にとどまってしまうようなことがあるかもしれないのですけれども、なおイエス・キリストの命に預かって生きるものとされたことを思い起こしつつ歩めますようお願いいたします。教会に連なるお一人お一人をあなたが御手のうちに置いてくださり、どうかその困難な中にありますときに神様の御手のうちに置いてくださいますようにお願いいたします。ご家庭の中に困難な状況を抱えておられる一人お一人がどうぞ神様によって守られ支えられますようにお願いいたします。今日は東日本大震災からの7年の月日が過ぎ、さまざまなことを思い起こし、また傷ついている多くの方たちのことを思う日となりました。言葉を失うような状況の中にありまして、なお私たちはそのように悲しむ、また苦しむすべての人たちの希望がイエス・キリストであることを信じています。どうか私たちがその苦しむ人たちに対しても御言葉を語り続けることを許されますように、教会に力を与えてください。またそれぞれの地に建てられています教会がイエス・キリストの福音を力強く述べ伝え、すべての人たちに慰めの言葉を届けることができますようにお導きください。この時を感謝し、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。